北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川芽です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ、ということで3月の、最終週になりました。北川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今週はですね、リスナーの方からご質問をいただいておりますのでご紹介したいと思います。40歳女性の方からいただいています。
はい、はい。
中学生になる息子は学校に、小学生の頃から、学校に行けたり行けなかったりを繰り返しています。最初はなぜ行けないのか分からなく、私自身も辛い日々を過ごしていました。いろいろな相談機関に相談し、親子の関係、息子の状態が落ち着いてくるたびに、相談機関を卒業してきたのですが、今は私がいるから対処できているけれども、私がもし先に死んでしまうと、私のが先に死んでしまうこと、そしていつまでも母親がべったりしていることは難しいことを考えると、息子はこの先自立できるだろうか、母親以外を頼ることができるだろうかと不安で仕方がありません。はい、どうすればよいでしょうかということです。
はい。最近こういう、なんていうか、登校拒否とか、学校に行けないとか、人生、に向かっていけない息子がいる、子供がいるっていう相談をたくさん受けるんですよね。うん、だから、まあ、僕が思うには、まあ、いくつか原因があるのと、その原因をとりあえず省いてあげれば、大丈夫っていう、こう、例をいっぱい見てきたので、
はい。はい。いくつかの原因。
はい、はい。この方の場合は、みんな、自分の子供たちが、登校拒否になった時に、うん、一番の心配は、こう、将来、こう、社会に役立った、旅立っていけないのではないか。うん、なんかね、こう、ね、逆に、本当仕事とか、生きていけないのではないか、このまま、なんか弱くなったら、と、はい、思うのが、そういう不安が先立ちますよね、大抵ね、
うんうん。
このまま本当に社会に溶け込まなくなって、
親だとそう思いますよね。
思いますよね。
うんうん、
でも、僕が言いたいのは、心配ないっていうかね、
うんうん。
親がしっかりしてれば、必ずその親を見習って、子供はこう、親が亡くなった時にも、途中からでも旅立っていくっていうかね。うんうん、で、また、少し自立の精神ができれば、そういう連れ合いや友達が増えてくるから、うん、本当に心配しない。それよりも、あなたがしっかりしなさいって言いたいですね。
大丈夫。しっかりっていうのはどういうことですか、具体的には。
心配するよりも、この親の方の方が、親が、その子供の能力や、うん、はい、生き方を励ましてあげて、なんか、大丈夫って言ってあげることと、うん、それともう一つは、親の方がしっかり生きていくっていうかね、今は平凡でいいんだけれども、うん、きちんと生活して生きて、しっかり朝起きて掃除して、うん、洗濯してご飯作ってあげて、ニコニコして、で、頑張って生活して、うん、社会に、なんか、で、会社役立っている、いるっていう姿を見せれば、子供もそれに安心して、そのような親になるっていうかね、こう。
うん、
だから、親が誠実で頑張ってる姿を見せてあげれば、子供は絶対それにこう立ち直る、励まされる。だから、子供の将来は心配ないって言いますかね。
まずそこですね、大前提としてしっかり。
はい、で、そういう意味で大丈夫。つまりこう、鉄道に例えれば、僕よく言うんですけど、幹線っていうかね、鉄道の幹線がしっかりしてれば、そこから分かれていく視線は、ひろひろひろひろしてずっとどっか行ってしまうけども、幹線がまっすぐ伸びてれば、やがてその視線は幹線に戻ってくるんですよね。
ああ。
親の元にね。
はいはいはい。うん、
だから、親がしっかりしてなければ、幹線がなくなれば、その視線はまたひろひろひろして、頼りない人生になってしまいますけれども、
うん、
親がしっかり生きて、きちんと生活して、なんか、頼もしく生きていれば、視線もやがて感染とつながって、感染になるというか、自分も立ち直って生きていくことができるんですよね。ほとんどの場合はそうです。
火の幹っていうことでもいいかもしれないですね。感染の感だからね、まさに。
そうです、はい。うんうん。 だから自分がこう心配せずにきちんとやって見本を示してあげればいいよっていうかね。
うんうん、
あなたが大丈夫であれば子供は大丈夫って言ったんです。
そうすると、まあ、必ずしもダメってことではないですけど、いわゆる相談機関、やっぱり行っても、そのまたみたいなことは、やっぱそこの感染のことの方がやっぱ大事ってことですね。相談機関が必ずしもダメってことではないでしょうか。
あなたが大丈夫であれば大丈夫って言ったね、うん。あなたはしっかり、ごめんなさい。あなたがしっかり生きてれば大丈夫。うん、だから、あなたが揺らがずに心配しないで頑張りなさいって。そしたら、子供は絶対真似するし、その生き方を学ぶっていう。
うん
う
ん、
だから、まあよく言うね、あなたの背中、生き方を子供に見せなさいっていうかね。
よく親の背中って言いますけど、本当にそうなんですね。
うん、やっぱなんかね、親のやったことを真似するから、あなたが亡くなったら、親と同じことをするっていうかね。
うんうん、
だから、あなたがしっかりしてれば、あなたと同じ道を歩むよっていう言いたいですね。うん、そういえば、この間もう一つ相談があったんですね。
は
い、
ああ、そうなんですね。
はい、小学校2年生の、男の子が、まあ、風邪ひいたり、病に落ちたりして、
うん、
そのままぐずぐずしてしまったうちに、こう、もう今の時代は周りがほら、登校拒否が多いじゃないですか。
うんうん、
だから、ついその男の子も、もう学校行きたくないとか、遅れてるし、一週間も行かなかったら、うん、まあ、みんなが遅れてしまったとかいうところから、登校拒否になってしまったって言いますかね。
うん、
で、こう、ぐずぐずぐず行けなくなった。で、やっぱ、同じようにそれを見た義母さんっていうか、まあ、義理のお母さんが、こう、はい、非常にこう、心配して大丈夫とか、こう、
うん、
しっかりしなさいよとか、ガンガン言ってくって、自分自身もすごい不安になってしまった。
うん、
で、子供が、私は不安だから子供も学校行けないけれども、っていう相談を受けたんですけれどもね、三、うん、つのことがあるよっていうかね。
うん、三つのこと。
はい。その、義母さんっていうか、義母さんと、なんか子供も一番の、弱いのは、もう、そのお母さんが強くて、バリバリ文句言う、まあ、欠点をついてくる、うん、恐れることばっかり不安にする義理のお母さんだとすると、
はい、
そのお母さん自体が、こう、子供時代に愛情不足なんですよね。
ああ。
一般的に。すごい。はいはいはい、だから、まあ、子供に対して、まず第一に、こう、その小学校の子供に、あなたのを私は絶対守ってあげる。あなたのことは、あなたは私のことってとても大事な子だから、うん、私はあなたのことを守るから、ね、相手、あなたをいつも見守ってるから大丈夫よ。お母さんは、あなたを大好きよっていう、こう、なんていうか、こう抱きしめてあげるっていうかね、
うん、
小学校の子供は。で、抱きしめるのも、正面から抱きしめるのではなくて、小学校不正の場合は、背中から抱きしめてあげるといいよと、お母さん。はい。安心感があるというかね、正面よりも。
そうですね。
そうすると背中を押して立ち、
なるほど。
学校に行けるというか、正面だと、こう、塞がって、塞いでしまう、
うん。
甘えてしまうから、
うん、
背中から、こう、後ろから抱きしめて大丈夫よっていう、うん、そういう、あなたのことを大好きよっていう、こう、うん、愛情たっぷりあげて、声をかけてあげて、
はい。
ね、これ心配の言葉は言わないって言わない、うん。まあ、今日も元気で明るく行こうねとか、あなたは大丈夫よとか、うん、お母さんあなたのこと大好きよとか、
はい、
あなたの味方、一番の味方よ。一番の味方、うん、これからもずっと一番の味方よ、
うん。
という言葉をメモしてほしいと思いますね。
うん、うん、うん。
見守るよ。一番の味方よってこう、はい、声をかけること。うん、
もうそれだけですごい力になりそうですね。
うん、うん、うん。で、二番目は、やっぱりこう、油物よりも、やっぱ豆類、力になる、心の力になるような食事を、こう、
うん、
作ってあげるっていうかね。それと三番目は、うん、二番目は、もしもその時に、こう、どうせ家にいるなら、お母さんの手伝いをさせるといいよっていう。
手伝いをさせる、
うん、台所、ちょっと手伝って、うん、男の子でもいいと、
うん、
ちょっと包丁で、ほら、ネギを切ってとか、はいはいはい、一緒にこう台所仕事するというかね、
うんうん。
で、掃除をするとかね。
うん、
だから、市場に行くとき、まあ、時間があったら、ぜひ、こう、週に一回でもいいかな。一緒に買い物を、スーパーに行ったりして、買い物して、あれか、持ってとか、うんうん、あれとか、そんなして、共同生活の楽しさを教えてあげるというかね。
共に生きて
る
ってい
うか、共に生きてるっていう実感を与えるんですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。
そこに愛情があるじゃないですか。
そうですね。言葉で言うのとはまた違った形で伝わりますよね。
うん。で、お母さんを助けてるという向こうの、その、
確かに
そういう力も、育てられるからね。
自分の存在価値みたいな感じられますよね。
うん、価値があるということを、うん、あ、お母さんを助けるって、そこで楽しさが生まれてくるから、自分の、とにかく手伝わせるということをやってほしいと思うんですよね。それが2番目ですね。1番目はこう抱きしめるって、大好きよって言ってあげる。うんで、二番目は、そばにいる限り、手伝わせるっていうかね、
うん、
お布団を干すとか、何でもいいんだけど、うん、日常の、
確かにそうですね。母
の手伝いをさせるっていうかね、しか、絶対叱らない。しっかりやってよとか、うん、何してんのよとか、絶対言わないで、うん、助かるわとか、ありがとうねとか、いつも、あなたってすごいねとか言ってくれたり、優しいね、うん、優しいねって言葉を、こう、メモしてほしいですね。
うん。じゃあ、そういうふうに今の先生のお話伺っていると、やっぱり親としてはね、いろいろ、さっきのね、まず大丈夫っていう、そこがしっかりあった上でですけど、なんか特別な何かどこかに行ったり、相談したりしなくてもできること、心がけ一つで、やっぱりありますね、しっかり。
日常の時間を共にして、共に仕事するっていうことですね、うん、分かち合うっていうか、生活を、うん。その楽しさと喜びと、そこに愛情を示してあげれば、絶対相手はこう元気になってくるんですよね。
うん、
必要な、つまりこう、必要な存在なんだっていうことね。お母さんは私を必要としてるし、私はお母さんを必要としてるんだっていうことが分かればいいですよね。
なんか本当につながる感じがしますね、その話を伺ってると。そうですね。はい、ぜひ実践していければ。
で 3番目、もう一つの3番目は、はい、あるんですよね。その子を寝てる間に、もしも幼い子な、うん、子ならばね、
はい。
耳元で、大好きよとか、あなたは大丈夫とか、すごい、大好きよとか、お母さんはあなたをとても大事に誇りに持ってるっていうこと、耳元で寝た後にね。
寝た後に。
言われてあげないです。うんうん。耳元にね、そう、
はい。
私の大事な息子、ナナ君、大好きよ。私はあなたのことを誇りに思うよ。大好きよ、誇りに思うよ。で、三つ目は、大丈夫って、その三つですね、うん。大丈夫、誇りに思う。あなた大好き。っていう言葉を、うん、耳元で支えてあげるんですよ。
うん。それは寝た後っていうのはやっぱり何、うん、なんでしょう。なんか寝た後でもこう潜在意識
に
入ってく。
そうそうそう。愛情を入れ込むんですよ。
うん。
本当なに、うんうんとうなずいたり、うんうんって、ね、半分したりするからですね。
うん、
で、手を握り返してきたり、無意識にするようになるからね。
うん。
本当は元気になると思います。
いいですね。そういう愛の伝え方もありますね。
3人子供がいれば、3人ともやってがやったし、
うん、
平等にね、
うん、
その子だけ特別っていうんじゃなくて、やっぱ、みんなに平等にやるっていうことは大事ですね。
それは特にね、起きてる時だと、こう、なんでしょう。ちょっと恥ずかしくてできなかったり、相性的に、あと、ちょっと子供大きくなると恥ずかしがって嫌がったりとか、そういうのも寝てる時だったらできますよね。
まあ、そうですね。で、相手が女の子、男の子という違いがあるからですね。うん、テレアさんもいたり、だったりするって、かできる限り寝てる時にこう、愛情を注ぎ込むっていうのがいいと思いますね。
うん、
だその3つをやってれば、
はい、
僕は大丈夫だと思いますね。
いやなんかもう本当貴重な。はい。
一番はもう愛情不足だと思いますね。
うん。うん、やはりそこですね。
自分を見てほしいんですよね。
うん。
同行教室とか、なんとかいうのは、見てほしいんですよね。
うん。
だから、あなたのこと見守ってるよ。いつも大好きよ。あなたの、なんか、ね、見つめてるよっていうことを見せてあげればいいと思いますね。うん、で、さっき言った義母さん、厳しい義母さんの場合は、
はい、
まあ、なかなか治らないから、お母さんを責めないっていうかね。
うん。
お母さん自体もなんか、すごい弱ってるから、ついつい、
確かに。受
かったり、不安の中に入ってしまうけども。うん、だから、お母さんに対しては、お母さんありがとうね、お母さんありがとうねって、うん、どんなにこうお母さんがマイナスなことを言っても、忠告ありがとうっていう、うん、こう、絶対反発しない、否定しないっていうことですよね、
うん。
お母さんを否定しないって、否定したら絶対ガガガーっとまた言ってくるからですね。
うん、
お母さん、うん、ありがとう、ありがとうって言ってあげることと、それから、その、義理のお母さんが、義母さんが、息子に対して言うとき、やっぱ間に入って、なんか守ってあげるっていうかね。
うん、うん。
うん。お母さんの言葉から、その子を守ってあげるっていうぐらいのあれ。
う
ん。の気持ちと、お母さんに歯向かわないようにするよね。
うん。
お母さんありがとうね、感謝は。お母さんの言葉助かるわって言ってると、うん、お母さん言わなくなるからね。
やっぱりコントロールしようとしないことですね。
反発して相手に向かって歯向かうとまた喧嘩になって、ますます仲が悪くなるから、それじゃなくて、
確かに。
そんなにあれでも、お母さんはただ口出して私の意見を聞かせたいというだけの話だから、それを認めてあげるんですよね。そのお母さんも小さい時から自分を認めてもらうことが少なかったと思うんですよね。だけどありがとうと、もう本当、辛くて悔しいと思うかもわからないけど、いやー、いい意見ありがとうですね。お母さん助かるわ。お母さん助かるわ。いい意見ありがとうって言ってごらんなさい。きっとお母さん言わなくなる。
まず、受け止めて、受け入れて、ちゃんとお礼もし
うん。
て。
そうすると、あなた、面白いことに、そうすると、あなたの人格が変わってしまうよって。あなたの人格が向上するっていうのが起きますね。こう、何も恐れなくなって平和感に満ちてくるっていうか。ああ、こんな私でいいんだ、っていう、なってくるから。あなた自身が、なんか、確立されるでしょう。と言いたいですね。
ありがとうございます。本当に人の心ってね、深いなというふうに改
うん。
め
だ
て思
から、
い
統
ま
合
し
教師っていうのは、自分を立て直すいい機会だと思いますね。
た。
統合教師とか、そういうマイナスの事件は、自分にとって、それを切り替えるいい、マイナスの事件ではないっていうかね。それはプラスに変えるチャンスなんだっていうことを。だから、統合教師とか、それは決してマイナスの事件ではなくて、それをこう変えるいい、次のチ
天
ャン
気
ス
です
へ
よ
向
ね。
かう、転機の、事件、出来事なんだから、ありがたく取ると、きっと人生が変わってくる。決してマイナスの事件ではない。
ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生の、ご質問を募集しております。詳しくは概要欄から、お寄せいただけたらと思います。そして、6月13日には千葉九十九里で断食会が2泊3日で開催されます。一般の方も参加できますので、ぜひお気軽にご参加いただけたらと思います。そして、月末になりました。この番組では、番組サポーターの方を、番組継続のために募集しております。サポーターの皆様には北川先生の特別講話をお届けしております。もう60本超の、講話がすべてお聞きいただけます。今月末はですね、怒りや不安の火種を溶かす、火種を溶かす、予防としての断食とはということで、断食についてお話をいただいています。ぜひ楽しみにお聞きいただけたらと思います。ということで、北川先生、今回第429回をお届けしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
Thank you.